1943年のクリスマスを前に、収容所の中に何かが起こりかけていました。それは、ダンス・クリフォードやマクドナルド・スミスたちの行為を通して、人々の心の中に目覚めた愛のリバイバルとも言うべきものでした。マクドナルドの死は、他ならぬ私の魂の中に、イエス・キリストへの信仰を呼び覚ましたのです。やがて仲間たちは、その心に芽生えた愛を互いに恋を通して示し始めました。人々は食べ物の奪い合いをやめ、他の人のために何かをしてやろうとするようになったのです。
おい、スコットのこと聞いたかい？
うん。あいつは軍隊に入る前は大変な悪だったらしいな。
ところがこの間、病気のスチュアートのやつに自分の毛布をくれてやったんだそうだぜ。3号棟にアイザックってやつがいるだろ。やつは器用だから、エリオット中尉に義足を作ってやったそうだ。義足があれば自由にどこにでも行けるからな。
収容所も変わったな。それに今年はクリスマスパーティーができるようにクリフォード少尉殿が高橋中尉に掛け合ってくれているそうだ。うまくできるといいな。
こうして皆が明るくなり、クリスマスが待たれるある日、クリフォードが訪ねてきました。
中隊長、喜んでください。クリスマスパーティーの許可がおりました。
そうか、それはよかった。よくあの高橋が許したな。
ですが、私はしばらくよその収容所に行くことになりました。いつ帰れるかわかりません。
そうか、残念だな。クリスマスを一緒に祝おうと思っていたのに。でも、戦争が終わったら国に帰り、二人で伝道しようや。その時は盛大にイエス・キリストの誕生を祝おう。
そうですね。中隊長、絶対に死なないでくださいよ。そして、今言ったことを忘れないでくださいね。では、またお目にかかる日まで。ごきげんよう。
1943年10月、我が軍の同胞と現地の人々のおびただしい犠牲の中で、5年はかかると言われた鉄道工事は、わずか1年3ヶ月余りで完成しました。それに伴い、労働も楽になったので、クリスマスの準備もはかどり、いよいよクリスマスの当夜を迎えました。それは本当に心に染みるようなクリスマスでした。シャンペンも皿いっぱいのごちそうも派手やかなツリーもありませんでしたが、みんなの心の中は神の御子の誕生を祝う喜びで満たされていました。そしてこの戦争が一日も早く終わるようにと一同でひざまずいて祈ったのでした。その夜遅く、集会が終わった頃でした。
エリオット中尉殿。
どうしたんだ？
クリフォード少尉が帰ってきました。
ダンスが？そうか。で、今どこにいるんだ？
病院です。すごく弱っています。
私は急いで病院に行ってみました。そこには、体中が赤黒く腫れ上がったダンスが横たわっていました。ダンス、大丈夫か？しっかりするんだ。
中隊長、お会いできて嬉しいです。私は、もう。
あまり喋るな。ここに来たら、もう大丈夫だ。それにしても、どうしてこんなに。
ダンスは、あちらの収容所でも、日本の将校に睨まれていたんです。彼が、仲間にも、日本兵にも、分け隔てなくいろいろ親切にしてやったのが、面白くなかったのでしょう。仲間の一人が、日本兵の食べ物を盗んだという言いがかりをつけられ、 リンチに会いかけたんですが、ダンスは彼を弁護して、身代わりに重傷で殴られたのです。あんないい奴を、日本兵は許せません。
いや、イエス様は、これ以上の苦しみに遭われたのだから、私などは、でも、みんな、日本兵を、許してあげてください。イエス様も、私たちを愛し、許してくださったんだから。中隊長、今夜は、クリスマスでしたね。ご一緒に、お祝いしたかった。私に、ヨハネの第一の手紙、四章七節から九節を読んでくださいませんか。
よし、わかった。愛する者たち。
愛する者たち。私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
その聖書を聞きながら、ダンスは静かに息を引き取りました。その顔は何とも言えない平安に満ちていました。それから1年8ヶ月経った1945年8月15日、日本は降伏し、私たちと日本兵の立場は一夜にして逆転しました。
今こそ好機到来だ。俺たちをひどい目に遭わせた日本兵は直ちに処刑すべきだ。
助けてくれ。命ばかりはお助けを。
高橋周囲、君は私の片足がなくなった理由を知っているか。私がまだ岩場で作業をしているとき、あなたは葉っぱをかける命令を出しましたね。でも私はあなたを恨んではいない。私はそれによってイエス・キリストという方を知ったからです。あなたにもイエス・キリストを知ってほしい。イエス・キリストは自分の敵をも命がけで愛されたのです。あなたは病気のようですね。マラリアでしょう。フィリス少尉、高橋中尉をすぐ病院に運んで手当てを。こうして高橋中尉は驚き呆れている仲間の兵士たちを尻目に病院に運ばれ、手厚い看護を受けました。何よりも驚いたのは当の高橋中尉自身でした。散々にいじめたイギリス兵たちになぶり殺しにされても当然なのに、かつてその左足を奪った敵の中尉の保護を受けている。彼にはそれがなぜなのかわかりませんでした。きっとそれは何が何でも自分を生かして、間もなく開かれる戦犯法廷に立たせ、死刑に追いやるためなのだろうと考え、日夜彼は恐怖に震えをののいていたのです。高橋周囲、どうですか体の具合は。顔色もだいぶいいようだが。
ああ、はい。おかげさんで、なんとか。だが、あんたは一体なんで俺を助けたんだ。俺はあのまま殺されてもしょうがない人間だ。どうしてなんだ。それもあんたの信じているキリスト教の教えなのか。
そうです。私もあなたを憎んでいた。やがて解放の日を迎えたら、この手であなたを格子台に送ることだけを夢見て、あの地獄の日々を耐えていた。あなたへの憎しみだけが私の生きる糧だった。その私をダンスやマクドナルドが変えてくれたんだ。マクドナルドは、人は友のために命を捨てることができるんだということを身をもって教えてくれた。そしてダンスは、キリストが敵のために命を捨てて愛された。あの十字架だけが、人の憎しみを取り除き、愛する者に変えてくださるということを教えてくれたんだ。高橋周囲、君は、あの2年前の収容所のクリスマスを覚えているだろう？
ん？ああ、
あれは私たちの希望の灯火だった。真っ暗闇の中にいた私たちに救い主降誕の喜びを知らせ、私たちすべてのものに愛によって生き抜いていく力を与えてくれたんだ。君はその許可をダンスに与えてくれた。改めて感謝する。ありがとう。その時、あの鬼のように思えた高橋中尉の顔が崩れて、彼は子供のように泣き出したのです。
ヘリオト中尉、お許しください。俺はあのクリスマスを許したんじゃない。俺はクリフォードが憎かった。あいつのせいで収容所の中が変わってきた。あんた方はイギリス兵のみか、我々日本兵まで妙に優しい奴が増えてきて、俺の処刑の命令もなかなか聞かれなくなった。そのままでは指揮統率が乱れて大変なことになると思った。俺は本気であのクリフォードを消すことを考えたんだ。そこへあいつはクリスマスの集会の開催許可を求めてきた。俺は腹いせに頑としかなかった。すると奴は開催を条件に自らはあの T 収容所に移送することを願えたんだ。あそこに行って生きて帰った者はいない。あいつは自分と命を引き換え、俺がクリフォードを殺したんだ。許してくれ、許してくれ。
ダンス、聞いているか。高橋中尉はキリストを信じて喜びの中で講師台に登っていったよ。どうか手を広げて天国に迎えてやってくれ。私もやっと君やマックと同じ信仰に生きることができるようになった気がする。あの1943年のクリスマスを私は決して忘れない。貧しさの中に豊かさが、憎しみの中に愛が輝いていた、あの戦場のクリスマスを。